12ページ、街灯、防犯灯、公園灯、道路灯について、伊藤正美。伊藤議員、街灯、防犯灯、公園灯、道路灯について、暗い、少ないという声が多い。ルール、要項では、60メートル間隔に設置としているが、もっと短い間隔で設置することは、照度ももっと明るくするべきだと思うがどうか。公園の街灯も遅くなると消灯してしまうが、点灯して防犯灯と共に使って明るくすることはできないか。人の集まるところはさらに明るくするなど、防犯などの効果を上げるべきであるが、要項の改正を含めて市の考えを伺う。副市長、防犯灯の設置間隔は要項で原則としておおむね60メートルとすると定めているが、曲がり角などには警察庁の安全安心まちづくり推進要項に示される照度に満たない場所がある可能性が高く、要項の見直しに取り組むとともに、安全確保上必要のある場合には要項によらず60メートルより短い間隔でも設置を進めている。公園の夜間点灯は管理する都市計画課と協議し、公園周辺住民の意見を伺いながら点灯時間延長に向け検討する。要項見直しは行政区単位で現地調査を進めており、伊那地区が令和5年度内に完了、令和6年度に八原地区、未来平地区を行う。要項の改正前でも安全確保のため必要がある場合には対応していく。掲載以外の質問事項、財政について、公園遊具について。市役所窓口に軟骨伝導イヤホンの導入について、岡本正弘。岡本議員、軟骨伝導イヤホンを市役所窓口に設置することにより、高齢の方や難聴の症状をお持ちの方がマスクの着用やパーテーションの設置による聞こえづらさを解消し、大きな声で会話し個人情報を周囲に聞かれるリスクやプライバシーの保護にもつながる。安心して手続きや相談ができ、円滑にコミュニケーションや意思疎通が取れ、時間短縮も見込まれるため、住民サービスの一つとして導入を検討してはいかがか、市の考えを伺う。市民経済部長、現在高齢者や難聴の症状をお持ちの方に対し、主に筆談ボードや卓上型対話支援スピーカーなどのコミュニケーションツールを用いて説明を行っているほか、窓口 DX 事業における書かない窓口の利用により、スムーズに住民票の写し等を取ることができる。軟骨伝導イヤホンの導入については、新たなコミュニケーションツールとしての活用が期待できると考えている。個人情報保護の観点においても、優れた特性が発揮できる可能性があり、また装着する際にも耳への負担が少なく、衛生面の安心に加え、導入におけるコスト面も安価である。今後、他自治体の導入状況や実績を注視しつつ、軟骨伝導イヤホンの機能について調査研究をする。掲載以外の質問事項、特殊詐欺を未然に防ぐ簡易型自動録音機の活用について。